皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日のテーマは年末年始離乳食幼児食の注意点です。お話を伺うのは和光堂栄養士の山田麻美さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
年末年始というと帰省をしたりとか、あるいは来客があったり、
はい、
外食をしたりということで生活がすごく不規則になりがちなんですが、特に今回は離乳食や幼児食を食べているお子様方の食事についてちょっと気をつけたいところを伺っていきたいと思っています。
はい、
でまずは離乳食というのは何歳ぐらいまでを指すんでしょうか。
はい、離乳食はですね、だいたい5ヶ月頃から1歳半までのことを言います。
はい、そしてその後幼児食っていう形になるんですよね。
そうですね、3歳頃までは幼児食という形になりますね。
幼児食というのは馴染みのない方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、離乳食よりは大人の食事に近いもの、
はい、
でも大人の食事よりはどういったことを配慮しているんですか。
そうですね、やっぱりまだしっかりと噛めるっていうことではありませんので、3歳頃まではちょっと奥歯が、揃わないということもありますので硬さの注意点と、あとはやっぱり味付けもですね、大人とは一緒というわけにはいかず、大体味付け大人のというか、お家の味付けの2分の1から3分の1の味付けにしていただけると、ちょっと幼児食という形になると思います。
そういうことなんですね。
はい、
何か離乳食が終わると一気に大人食になっている人が多いんですけれども、まだまだ3歳までは配慮が必要と、特にその噛みにくいっていう話がありましたけれども、どんなものがこう食べづらいっていうことがあるんですか。
そうですね、やっぱりペラペラしたもの、例えばキャベツとかレタスとかっていうものはちょっと食べにくい、あとは弾力のあるもの、椎茸とか、あとこんにゃくっていうのも食べづらいうちに入ります。
それはお子さんがやだ嫌いって食べないこと多いと思うんですけれども、もしかしたら噛めないから嫌だっていうことですか。
結構そういうこともありますので
可能性としては、
はい、
じゃあ幼児期は、3歳ぐらいまではそういったものをあげるときはちょっと調理の仕方ですか、工夫するのは。
そうですね、ちょっと刻んであげたりとか、食べやすいように、何かにまとめてあげるっていうことは大事になります、ね、
ちょっと混ぜて肉団子の中にとかね、
ゼリー寄せにしてあげたりとか。
ゼリー寄せ素敵、そんな風にねやってあげるとお子さんも無理なく食べられる。
そうですね、
なんかね、こう嫌いなものを増やしてしまうのはかわいそうですものね。
そうですね、
はい、そんな幼児食、それからその前の離乳食という段階を踏んでいるお子様たちなんですが、年末年始は、だいたいこうクリスマスの後ぐらいから、もうクリスマスの頃にすでにたくさん食べちゃってると思うんですけれども、さらにこうなんかこうご馳走が続きますよね。
そうですね、
はい、この時期に気をつけておきたいことというか、何がその問題になりがちなんでしょうか。
はい、やっぱり味付けの濃いものを食べちゃって、その後お母さんが食べさせたい元々の食事っていうものをちょっと食べにくいというか食べなくなっちゃうこともあるんではないかと思います。
かなり高い確率でなりそうな気がしますけれども、
そうですね、
ということはその、味の濃いものをどうしても食べがちで、それが結果として食生活をこう、もう幼児ちゃん向けの食生活がまた取り戻しづらくなるということでもありますよね。味が濃いというのは塩分とか糖分とかっていうことですよね。
はい、そうですね、
これ実際におせち料理なんかを食べると確かに味が濃いんですが、まさにこの塩分糖分が多いですか。
そうですね、やっぱり多いですね。おせちっていうのはやっぱり3日間食べて
そうですよ、ね、
いくものという昔から作られてるものですので、保存が効くという面ではやっぱり砂糖とかお塩っていうものは多く入ってるっていうものになるんですね。
それもお家で作っていても味濃いめに作って濃いなと思いますが、最近は買う方も多いですよね。買う場合はもっと注意が必要ですか。
そうですね、やっぱり味付けももちろんそうなんですけども、
はい、
どういったものが入ってるかっていうのがちょっと分かりづらいものが多くなると思うので、やっぱりこれ食べさせていいのかなっていう疑問はお母さんも出てくるんじゃないかなと思います。
じゃあやっぱりまずは自分で作れればいいんですけれども、もし買ったようなものがある場合はお子様にはできれば食べない方がいいと。
まあできれば
なるべく、
なるべく
こういった甘いものしょっぱいものを食べ過ぎたりすると、はい、うん、もちろんその食生活が戻らないというのもありますが、将来的にこう体を壊すというか何かトラブルの心配もありますか。
うん、やっぱり味付けが濃い、まあ、離乳食の時期から言ってるんですけども、まあ、味付けが濃いものになれちゃうと、まあ生活習慣病、まあ、高血圧だったりとか肥満だったりっていう心配にもなってきますので、まあ、いつまで濃いものをダメですかって言われますけど、なるべくならずっと薄味の方がいいんじゃないかなっていうふうに
できれば一生とかね、
はい、思いたいんですが、
まあ、せめてこう幼児期に、はい、きちっとその基礎を、うん、味覚の基礎といいますかね、はい、味を分かるというか、
はい、
あまり濃いものになじまない方がいいということではありますよね。
はい、
わかりました。お正月例えばおせち料理やお雑煮などね、うん、そういったものもちょっとこう触れさせたいなっていうこともあると思います、うん、そういったものをちょっと子どもに、まあ、離乳食の子だったり幼児食の子だったりする、そういった子に与える場合に何かこう注意点とか配慮とか工夫はありますか。はい、
そうですね、例えば揚げ物だったりすれば、うん、まあ、ちょっと周りの衣を外してあげて、
はい、
あげるとか、まあ、ちょっと硬そうであれば少し刻んであげる、
うん、
あとお雑煮とかだったら、まあ、お出汁をまあ、倍とか 3倍ぐらい薄めてあげたりとかすれば、まあ、少しはいいんじゃないかなと思います。
3倍ぐらいでお湯で薄めてということで、はい、お餅は大丈夫ですか。
お餅はですねやっぱりちょっと喉に詰める可能性ありますので、
はい、
お餅はなるべく避けてもらった方が
いいと思います。まあ、離乳食の時期はあげないと思いますが、はい、幼児食になるとちょっとどうあげちゃおうかなっていう人もいるかもしれませんが、
そこはですね、そうですね、お餅はちょっと例えば白玉団子を、ちょっと柔らかめにこう作って、それを柔らかめに茹でてもらったりとか、うん、あとですね意外といけるのが米、うん、お米をお団子状にしてもらって、
うん、
ちょっと潰してですね、
潰してお団子にしたものをそのまま入れる、は
い、うん、そうですね、うん、それでもお餅の代わりになりますので、
もうそれで十分お子さんは気分が出ますよね。じゃ少し今の時期はお餅は我慢した方が安全ですね。
はい、
わ、はい、かりました、はい、それから、例えばご両親、うん、ママやパパのご両親親戚などが集まると、うん、かわいい子供にね、これはどうぞそうとかってお菓子をくれたり、うん、これ食べなさいっていうことあると思うんですが、うん、はい、そういう時に限った味の濃いものが多いんですけれどもどうしたらいいでしょうか。
は
い、
そうですね、そういう時はですねもう事前にベビー用のお菓子とか、はい、まあ、幼児用で売ってるおやつなんかを、まあ、先にテーブルの上に出して、これだったらこの子食べられるからって言って、はい、まあ、皆さんにちょっと最初に宣言しとくというふうにされるとちょっと角も立たなくていいんじゃないかなと思います。
特に義理のお父さんお母さんにはね、はい、これダメなんですって言いづらいの で、
ね、
最初からじゃあもう、はい、うちの子はこれをあげるといいのでこれをあげてくださいって渡しとくんですね。確かに言いにくいですよね、うん、
はい、
ただアレルギーなんかがある場合はちょっと、
う
ん、
そうですね、もうそれはもうはっきりとやっぱりこの子は、うん、まあ、卵がダメとか、
はい、
牛乳がダメということはしっかりとやっぱりお伝えしておかないとちょっと怖いの で、
そ、 うです、ね、
はい、そこは注意していただくように、まあ、家族みんなでですね、はい、守ってあげたらいいと思います。
そうですね、はい、良かれと思ってあげたもので症状が出て病院に行くなんて嫌ですからね、
はい、それもお正月とかですね、大変ですもん ね、
ね、気をつけましょう。わ、うん、
はい、
かりました。それから、まあ、そうは言ってもですね、うん、やっぱり甘いもの、脂っぽいもの、うん、冷たいものなんかをこう、はい、食べる機会がすごく、うん、多いので、
はい、
どうでしょう、全部ダメっていうのは厳しいですが、
うん、そうですね、本当はダメと言いたいんですけども、
うん、
まあ、少量だったらやっぱり楽しみの一部になりますので。
そうですね、
はい、
ただあまり味が濃すぎるものはやめた方がいいですか、うん、そうですね、
やっぱちょっと刺激になるものとか、うん、そういったものはちょっと控えてもらった方がいいのかなと。
わかりました、
はい、
でもう一つ生もの、
はい、
これもこの時期にちょっとデビューしちゃう子もいたりとかですね、なんかこうお寿司取ったりとか多くなるんですが、
そうですね、
生ものについてはどう考えでしょうか。
そうですね、まあ、ちょっと噛みづらいって、生もちょっと噛みづらいとこもありますし、生っていうのはどういう状態でやっぱり保存されてるかっていうのがちょっと心配にもなりますので、やっぱり3歳ぐらいまではちょっと控えてもらう か、はい、本当に新鮮なものっていうのが分かれば、
う
ん、
そうですね、
まあ、少量ですね。
確かにあの海辺のその漁村とか
で、うん、そうですね、
あの、まあ、本当にそういう生のもの食べるのが普通な、うん、あの家もありますよ ね、
そうですね、
小さいうちから食べても平気って、うん、
はい、
ただ基本的にその胃腸の状態はどうでしょう、うん、生物ってやっぱ消化にも良くないですか。
そうですね、あまりおすすめはしてませんね。消化の面ではちょっとやっぱり消化しにくいっていうものもありますので、まあ、そこは様子を見て、
はい、はい、あともう一つ気になるのは、はい、あの胃腸炎、
はい、
特に今ノロウイルスなんかもすごくこう怖がられていますけれども、ああいったものへの配慮も必要ですよね。
そうですね、やっぱりあの食べ物だけではなくてあれはウイルス感染にもなりますので、
はい、
まあ、その点ではちょっと
そうです、ね、
あのお風邪のひいてる方とかっていうところにはあまりかか
ないようですね。そうですね、うん、あの、まあ、移ってしまうこともあるし、うん、食生活でちょっとこう胃腸をね荒らしてると具合も悪くなるかもしれません、うん、はいね、はい、気をつけましょう、はい。それで、まあこういった今まではこうお家にあるものをどう食べさせるか、うん、はい、出来合いのものをどうアレンジするかという話に終始してきたんですけれども、うん、はい、やはりあのできればベビーフードもこういう時だからこそ活用したい、うん、はい、いつも手作りこだわってる方もちょっと活用してもいいんじゃないでしょうか。
そうですね、うん、やっぱりあのベビーフードの利点はやっぱ簡単に赤ちゃんに合ったものをあげれるっていうところがやっぱり利点になりますので、うん、まあ、上手に活用していただければいいと思います、
うん。このメリットっていうのは特にやっぱり味の薄さっていうことになりますか、はい、
そうですね、あの月齢に合ったものの薄さと、あとはあの硬さですね、はい、そういったものがあのきちっとできているものですので、
はいはい、今あのもう開けただけで食べられるっていうすごい便利なものがたくさんありますが、
はい、
そうですね、はい、そうじゃないものもまたその素材もいろいろありますよね。
はい、そうですね、あのお出汁とかおソースが、あの揃っているものもありますので、うんうん、まあ、先ほどお雑煮とか、まあ、ちょっとお出汁を薄めてあげたらいいですよというふうにお話しましたけども、
うんうん、
まあ、例えばベビー用の和風出汁を使ってですね、味付ける大人の味付けをする前に具材だけ取り出してですね、
うんうん、
その和風出汁で煮てあげて、まあ、柔らかくしてさらに揚げるっていうこともできますので、そういうおソースなんかもお上手に使っていただけたらいいかなと思います。
その和風出汁っていうのはすごく便利そうなんですが、
はい、
なんかこう私たちが味見をすると薄くて塩を入れたくなっちゃったりするんですけどそれはやめた方がいいですね、
はい、赤ちゃんにとってはちょうどいいお味になりますので
そこがね、だから、はい、あのベビーフードの味を基準に考えた方がいいと、
う
ん、
はい、う
ん、
そうですね、
ちょっとあの味見すると驚いちゃうぐらい薄味なんですけど。
そうですね、でもあの出汁を効かせれば調味料はあんまりいらないっていうふうに言われてるんですね。なので大人もですね、まあ、あのちょっとめんどくさいっていう方もいらっしゃると思うんですけど、お味噌汁もあの昆布とか、
うんうん、
あの鰹節とかいりことかしっかり使ってお出汁を出せば、
はい、
お味噌って実はあんまり使わなくていいんですね。その考えと同じでベビーフードもお出汁をしっかり効かせて使ってるので、はい、塩分の量は本当に少量で済んでるんですよ。
そうなんですか、
はい、
ま、じゃあそのベビーフードの味が一番その基準だということを覚えていただいて、
うん、
はい、あのアレンジするときもそれに近づける努力をされた方がいいですよね、
はい、
で今ちょっとおっしゃってたそのソース類っていう話もあるんですが、はい、あのこういったお出汁だけではなくて例えばホワイトソースなんていうのも見かけたことがあるんですが、
はい、はい、ございます。
あ、そういったソース類ってどうやって活用していったらいいんですか。
そうですね、まあ、例えばいつもお豆腐お出汁だけで、
はい、
うん、炊いてあげてるよっていう方でも、はい、まあ、お豆腐にあのホワイトソースかけて、
うん、
まあ、チーズが使える月齢のお子さん、まあ、7ヶ月以上になりますけども、はい、そういう子はちょっとチーズを上からかけてオーブントースターチンするだけでも豆腐グラタンという形でちょっと違うレシピになります。
それはママも食べたいような感じがします ね、
そうですね、
はい、あ、それも本当に小さな器でチンってするだけだから簡単だし、うん、はい、
簡単ですね、
うん、でお豆腐のいいタンパク質も取れるし、うん、
はい、
場合によってはそこにお野菜もちょっと加えていってあげてもいいですか。
そうですね、
うん、でそのホワイトソーストマトソースみたいなものもあったりしますよね、
はい、そうですね、
とアレンジもできるし、
うん、アレンジもできるし、
あ、でそういうことをアレンジして作ったり、ベビーフードを活用したり、あと幼児食でも最近そういったあの市販のものってあるんですか。
そうですね、あのおソースっていうのもありますので、ですね、例えばあの具材が一つあればあのフライパンでできるような、
うん、
そういった
ものも出ているんですね、
はい、出てますので、
じゃあもう本当にそういうものにちょっとこう年末年始は準備というか、はい、揃えておいて、何かの時にはパッと出して使えるような配慮といいますか、はい、準備しておきたいですね。はい、分かりました。はい、ぜひお子様の食生活をこう乱しすぎない程度に楽しんでいただきたいと思います。はい、今日は和光堂栄養士の山田あさみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。